今日は年に一度の合同礼拝です。地の塩コミュニティブラジル人集会、それからスペイン語礼拝、在日カンボジア福音集会、そして今年は木下先生がリードしておられる中国語集会の皆さん、そして講座協会の私たちがですね、一堂に会して礼拝を捧げています。先ほどソネトラさんに読んでいただいた旧約聖書の箇所ですけれども、バベルの塔の出来事が出てきますね。私たち人間が神様抜きの自己実現を図ろうとした結果、言葉が通じなくなってしまった、心が通い合わなくなってしまった、そうした出来事です。で、そしてその後の私たち人類の歴史は、まさにそうした通じない、理解できないことの連続だと思うんですね。で、神様はそうした言葉の混乱の後どうなさったかと言いますと、主イエス・キリストによる救いを備えてくださいました。で、その象徴的な出来事が、今日は読んでいただきませんでしたが、使徒言行録2章に出てくるペンテコステの出来事です。もし聖書をお持ちの方はですね、使徒言行録の2章の1節から4節のところを見ていただきたいと思うんです。こういう言葉が聖書に記録されています。五旬祭の日が来て、一同が一つになって集まっていると、突然激しい風が吹いてくるような音が天から聞こえ、彼らが座っていた家中に響いた。そして炎のような舌が別れ別れに現れ、一人一人の上にとどまった。すると一同は聖霊に満たされ、霊が語らせるままに他の国々の言葉で話し出した、他の国々の言葉で話し出したというふうにあります。聖霊の降臨が起こった時の現象として、聖霊を受けた人々がさまざまな言語で話し始めたっていうんですね。ある人は、なんだバベルの塔の結末をここでも引きずってるじゃないかと思われるかもしれません。いろんな国の言葉で語り出したわけですから。ところがどうでしょうか。この後の使徒言行録を読み進めていきますと、聖書が言うところのバベルの塔の出来事によって生じた言葉の混乱が、実は神様によってですね、収集されようとしている、回復されようとしていることがわかるんですね。少し後のですね、5節から13節、少し長いんですけれども、そこを読んでみたいと思うんです。日本語の聖書をお持ちの方は214ページのところですけれども、さてエルサレムには天下のあらゆる国から帰ってきた信心深いユダヤ人が住んでいたが、この物音に大勢の人が集まってきた。そして誰も彼も自分の故郷の言葉で人たちが話しているのを聞いて、あっけに取られてしまった。人々は驚き怪しんでいった。話をしているこの人たちは皆ガリラヤの人ではないか。どうして私たちは命名が生まれた故郷の言葉を聞くのだろうか。私たちの中にはパルティア、メディア、エラムからの者がおり、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポントス、アジア、フルギア、パンフリア、エジプト、キレネに接するリビア地方などに住む者もいる。またローマから来て滞在中の者、ユダヤ人もいればユダヤ教への改宗者もおり、クレタ、アラビアから来た者もいるのに、彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているのを聞こうとは、人々は皆驚き戸惑い、一体これはどういうことなのか互いに言った。しかしあの人たちは新しいブドウ酒に酔っているのだと言ってあざける者もいたというふうにあります。で、この2000年前のこのペンテコステのこの時、エルサレムには今お読みしました箇所に出てくるような大勢の、たくさんのですね、地域から大勢の人たちが集まっていました。で、それは杉越の祭りに引き続いて、その時から数えて50日目に行われる五旬祭、私たちの聖書では五旬祭とありますけども、これはペンテコステですね。ペンテコステが祝われようとしていたからです。で、ところがその中に復活の主イエス・キリストに出会った人たちをこの核とする一握りのクリスチャンたちがいたんですね。で、その人たちはイエス様からの約束の言葉、エルサレムを離れないで父の約束を待っていなさい、あなた方の あなた方は間もなく聖霊による洗礼を授けられるから、そういう復活の主の約束の言葉を守ってですね、エルサレムにとどまって心を一つにして祈祷会を持ちながら、父なる神様が約束された聖霊の降臨をずっと待っていたわけです。で、その彼らに聖霊が下った、その結果生じたことが今お読みしました使徒言行録2章の1節から13節の出来事なんですね。彼らが外国語を話し始めたのを見まして、そこに来ていた人々はあっけに取られ、そして驚き怪しんだと、先ほどの2章の6節と7節にありますけども、もっと大事なことはですね、そうした別々の言葉、スペイン語、ポルトガル語、カンボジア語、日本語、別々の言葉を話していた彼らが、実はその別々の言葉を持ってですね、共通する内容のことを語っていたということなんです。それは何かと言いますと、2章の11節にありますように、神の偉大な技を語っていたということであります。彼らが私たちの言葉で神の偉大な技を語っているということ、もっと分かりやすい言葉を使うならば、イエス・キリストの福音を語っていたということであります。つまり聖書が言わんとしていることはこういうことですね。バベルの塔の出来事以来、神様から賜物としていただいたこの言語、言葉が、私たち人類の罪によって、その賜物である言葉によってですね、他の人を傷つけてしまったり、醜く争い、相手の人格を否定し合うような本当に惨めな歩みをしてきた。これに対して主はイエス・キリストの福音という共通語をもう一度私たちに与えてくださって、それを大胆に語り伝えるように、それは和解の言葉ですから、聖霊が与えられたんだということですね。私たちは普段ポルトガル語、カンボジア語、スペイン語、またある人は中国語、そして私たちは日本語で賛美し礼拝を捧げています。で、そうした意味で使う言葉は違います。しかしそこには違いを超えた共通語があるっていうんですね。天に国籍があるものとしてですね、私たち共通語が与えられている。で、その共通語が何かというと福音の言葉です。キリストの福音という共通語であります。そしてそれがあるからこそ、今日はこうしてですね、共に礼拝を捧げることができるということを本当に神様に感謝したいなと思うんですね。で、こうしたことを踏まえて今日読んでみたいなと思って選んだ聖書の箇所が、先ほどソネッタさんに読んでいただいた最後のところ、使徒言行録の6章であります。毎週ヨベル館で礼拝を守っておられる地の塩コミュニティブラジル人集会、またスペイン語礼拝、そして月一度のペースでですね、集会を持っておられるカンボジア福音集会、そして昨日は中国語の方々の集会も持たれていたわけですけれども、そうした皆さんのことを思うときにですね、いつも心に浮かぶ聖書の箇所がこの6章なんですね。使徒言行録の6章なんです。最初にこの6章の出来事をかいつまんでお話したいと思うんですけども、この使徒言行録第6章はですね、教会の中に執事という役職がスタートした、羊職の始まりを伝える有名な聖書の箇所であります。で、ここまで使徒言行録を注意深く読み進めていくと、先ほどの聖霊降臨の出来事があって以降、エルサレム教会はですね、急激に信者の数が増えていきました。お開きにならないで結構ですけれども、2章の41節を見ますと、3000人のペテロの説教を聞いた後、3000人のですね、新しいクリスチャンが加えられたということが出てきます。そして4章の4節を見ますと、5000人が教会の中に加えられていきます。ご存知のように使徒言行録を書き記したルカをはじめ、他の福音書記者もそうですけれども、当時の人数の数え方っていうのは男だけしか人数に数えないわけですね。男だけ、女の人、それから子どもたちを除いて5000人の人たちがこの食事に預かった、パンと魚に何預かったとマタイの福音書が伝えていますけれども、それと同じような数え方をするわけですね。ですから3000人、 そして5000人ですから8000人の人たちが短い期間の間にエルサレム教会のメンバーになったということは、女性そして子どもたちを加えたらですね、まあ、倍にして16000人、そしてさらに子どもたちを加えたらもっと大勢の人たちがこの初代教会エルサレム教会に加えられた計算になりますね。これは余談ですけれども、初代教会は信徒数約16000人になって初めてですね、人以外の教会役員が誕生したというのは、これとっても興味深いことだと思います。それまでどういうふうにやってたのかなと思うことがあるわけですけれども、いずれにしてもですね、執事という役職が選出されていく背景には、そうしたこういう役職が必要だった、生み出される必然性があったっていうことですね。まあ、今日講座教会は長老執事の推薦用紙を配布する日ですけれども、長老執事をまあこれから選んでいくわけです。また今日は衆議院選挙があるわけですけれども、教会の役員がなぜ選ばれたか、それは問題があったからですね。ですから教会の役員の第一の使命っていうのは、その問題の解決にあたるっていうことです。まあ、ちょっとそれは余談ですけども、信徒数およそ1万6000人に膨れ上がった教会にどのような課題が生じたのか、6章の一節に次のようにあります。その頃弟子の数が増えてきて、ギリシャ語を話すユダヤ人からヘブライ語を話すユダヤ人に対して苦情が出た。それは日々の分配のことで仲間のヤモメたちが軽んじられていたからである、とあります。当時エルサレムの教会の中には貧しい人たちがいました。でそのためにみんな自分の持ち物、また献金を捧げて、それを持ち寄ってですね、互いの必要を満たし合っていたわけです。ところがギリシャ語を話すユダヤ人のヤモメたちに行くはずの配給が滞っているということが発覚した。つまり不公平が教会の中に生じたということです。でこのギリシャ語を話すユダヤ人というのはどういう人でしょうか。エルサレムはギリシャ語じゃなくて、またスペイン語でもなくてですね、ヘブライ語を話していたわけですね。そこにギリシャ語を話すユダヤの人たちがいた。パレスチナ以外、ユダヤ以外の地域で生まれて、そして事情があってですね、ユダヤに戻ってきた人々でした。ですから外見上はユダヤ人なんですけれども、言葉はヘブライ語よりもギリシャ語の方が流暢であります。私はこの箇所を読むたびにですね、ヨベル館で集会を守っておられる今日皆さんのことを思い出すってお話したんですけども、それはギリシャ語を話すユダヤ人がですね、日系ブラジル人の兄弟姉妹、それから日系ペルー人の皆さんとこうなんかこうダブって思えるからなんですね。先ほどシルビア先生が最初日本語で、きれいな日本語でお話してくださったんですけども、でも自分はスペイン語の方が話しやすいということで、スペイン語で本当に流暢なというか私よく分かりませんが、本当に素晴らしいスペイン語でですね、証しをしてくださいました。ギリシャ語を話すユダヤ人、この外見はユダヤ人です。でも言葉はですね、ギリシャ語の方が得意ですね。ギリシャ語を話すユダヤ人たちはしばらくの期間本国を離れて生活していました。そして事情があって戻ってきた人々ですから、ヘブライ語を話すユダヤ人、つまりエルサレム現地に生活基盤、経済的な基盤、人間関係の基盤を持つユダヤ人からするならば、いろんな意味でですね、ハンディを追っていました。言葉の課題もあったでしょう。で理由は分かりませんけれども、結局自分たちはギリシャ語を話すユダヤ人であることが何らかの面でマイナスに作用して、先ほどお読みしました6章1節にあるような配給の上での不公平が生じてしまったというんです。さて6章の2節以降、この課題をどういうふうに捉え解決していったか、結論から言うと羊を選んだっていうことですね。羊を任命することによって教会の中に分業が起こっていった。神様の働きというのは本当に豊かで、たくさんのものがありますから、みんなで力を合わせてやっていこうとした。でその結果、使徒が本来の働き、すなわち御言葉と祈りの奉仕に専念することができた というふうにあります。でその結果何が起こったか、さらに宣教が前進して大勢の人たちがイエス様と出会っていった。その中には祭司もですね、救われる人が出てきたということが、この7節のところに出てきますね。合同礼、今年もこうやって合同礼拝を持っているわけですけれども、合同礼拝に際して改めて今日この聖書の箇所を読みましたけれども、結局問題の根本はどこにあったかっていうとですね、牧会のほころび、私たちの愛の足りなさっていうところが原因でありました。自分が正当に扱われていないという不満です。自分が教会からおざなりにされていると感じた人たちが出ていた。もちろん文化的な違いを超えることのできない、また自分とは違う互いに異質なものを受け入れることのできない私たち自身の固くなさ、そうした課題もありますけれども、しかしその背景にですね、教会の中に愛のほころびっていうのがありました。ですから使徒12人ではどうしても足りずにですね、その愛のほころびをみんなでカバーしていくために信徒の代表として羊の人たちが立てていかれた。で具体的に愛の奉仕が前進していったというふうにここに出てきます。まとめに入っていきたいと思いますけれども、イエス様は最後の晩餐の席上であなた方に新しい掟を与えるとおっしゃいました。あの十の掟に加えるようにですね、新しい掟を与える。互いに愛し合いなさい、私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、互いに愛し合うならばそれによってあなた方が私の弟子であることをみんなが知るようになるとイエス様は言ってくださいました。私はこの同じ敷地の中で本当にこう言葉が違いますけれども、礼拝を守るそれぞれの群れの私たちがですね、新しく神様からいただいた共通語、キリストの福音の言葉を一生懸命追い求めて、それによって生かされてですね、そしてお互いを大切にし合っていくことが周りの人たちに見えていったときに、みんなが私たち一人一人がキリストの弟子であることを知るようになる、それが証になるんだということをイエス様が言ってくださっている。でそれがこの敷地で礼拝している私たち一人一人、それぞれの礼拝に連なっている私たちにとってのですね、神様からのチャレンジのように思うんです。普段は違う形で礼拝しています。使う言葉も違いますけれども、同じ神の家族として、天国に国籍があるものとして、同じ言葉を共通語をいただいている。そしてその者たちに神様は互いに愛し合うように、お互いを思いやるように言われている。本当にそのことをですね、これからもこの次の1年に向けて互いに大切にしていきたいというふうに思います。お祈りをいたします。